徒の働き25章13節から27節をお読みいたします。数日経ってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。ペリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私がエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しました。その時私は被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきました。そういうわけで訴える者たちがここに集まった時、私は時を移さず、その翌日裁判の席についてその男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。このような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登り、そこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送る時まで守っておくように命じておきました。するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言った。こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。そこでフェストはこう言った。アグリッパ王並びにここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に、分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのです。それでは、ここの箇所から王たちの前でと題しまして、近藤義也牧師が説教いたします。
先日夫婦で話をしていました折に、私たちそれぞれが書いています日記をどうするか、そんなですね、こう話題になったんです。日記をどうするか、日記を書かれている方々がもしおられるならば、その日記を皆さんはどうされたいですか。自分が亡くなるときに、召されるときに。まあ、妻はですね、千織さんは自分が死んだ時にはもう絶対に開かないで処分をしてほしいと、そのように先週私に言ったんですね。そんなこと言われると、開けてはなりませんと言われるとですね、開けたくなるのが人の心情というものですけれども、まあ、有名なエピソードとしましては、石川啄木が今年で没後100年になるそうですね。没後100年、1912年に石川啄木が亡くなったわけですけれども、まあ、石川啄木もですね、こう、自分の日記を、自分が亡くなった時には、絶対にこう燃やすようにと、奥さんの節子さんに言い残して亡くなったそうですけれども、 その節子さんはですね、燃やすことができずに人の手に渡ってそれが広く読まれることになってしまったという、本人が意図しないことが起こってしまったわけですけれども、皆さんだったらどうされるでしょうか。日記がですね、出版されているケースもあります。有名人の日記が出版されるケースがあります。初めから読まれることを想定して書いている人もいるようです。まあ歴史的に価値がある文献として重宝されるものも多いです。多いですね。私たちもこの聖書の記述、今日開こうとしている、今日開かれているこの聖書の時代の事柄も、まあ無名の人、有名無名の人たちが書いていたその記録によってさらにですね、詳しくその内容を知ることができるわけです。まあ記録というのは重要なわけですけれども、でも、やはりあくまでも個人的な記録なのだから破棄してほしいという人も多いと思うんです。日記でなくとも、私たち人間の人生は限られています。人が自分がこの地上に生きた痕跡を何かしら残したいと思うのは自然なことなのかもしれません。まあ、自分がこの地上に生きた証を何か残したい。皆さんはどうでしょうか？そのように思われるでしょうか？男性にとってですね、この心情というのは大きくあるように思うんですね。特に、まあ男性だけに限らないかもしれませんけれども、特に男性にとって、自分が取り組んだその働きの成果というものが何かしら残っていてほしい、形として残っていてほしい。何かしらの成果や成功を収めて自分の業績が残ることを望む。まあ、名誉というもの、自分に対する名誉というものが残ってほしい。まあ、そんなですね、誘惑が絶えず、私たちにはあるように思うんです。特に男性にとって。牧師もですね、例外ではないように思うんです。まあ、私自身が牧師として働きながら、牧師となる前に、神学校時代に、教師から、神学校の先生から気をつけるようにと言われた事柄の一つに、この名誉欲というものがありました。名前が残るということに対する誘惑。まあ本当にこの間ですね、私の書いた文章が出版されて本という形になったわけですけれども、本当に小さな本に過ぎないんですけれども、一つですね、小さな本に過ぎないけれども、でも私が執筆に取り組む中で、大きな誘惑も経験していたんです。正直に申し上げますと。本という形で何か書いたものが残るということ。そこにですね、何か、まさに名誉欲というようなものとの誘惑、戦いを感じたんです。口では、書いたものを通して、この岩手の地でなされている神様の働きが明かしされること。このことを望みますと、口では言っておきながら、しかし内側では、何かそこに名前が残ること、このことを喜びとして求める思い、そんな思いがですね、あることに気づいて、祈りの中で本当に純粋な思いで、この文章を書き続けることができるか、ということを問われておりました。権力者たちは自分の権力を誇示するために何か大きな建造物を建てようとするようです。まあ、日本にも残っています各地の城、あるいは焼失してしまった、もうすでには残っていない城の一つ一つも、その城主、権力者たちが自分の権力を誇示するために作った、そんな作品の一つでもあります。作品の一つ一つでもあります。まあ、聖書の世界、考古学とこの聖書の学び、聖書の研究というのは切って切り離せないものなんですけれども、まあ、その考古学というのは面白いものだなと、いろんなですね、事柄を聞くと思うんです。一つの町を調べようとするときに、掘れば必ずその下からは、一つ時代が前の町の遺跡が出てくるというんですね。さらにその一つ下の遺跡のさらに一つ下を掘ればさらに一つ時代が遡るその時代の遺跡が必ず出てくるというんです。何層にもわたって その町の遺跡がそこにはある。私たちからするとですね、なんで時代が変わるごとにそんな遺跡となってしまうのか。まあ、遺跡というからにはその建物は崩されているわけです。なんでそんな面倒くさいことを崩されて、そしてその上が埋め立てられるわけですね。なぜそんなことをするかと言いますと、権力者はその町を治めていた自分よりも前の権力者よりも自分には権力があるということを誇示するために、まずその権力の座に着くと同時にその町を一旦壊すというんですね。壊したその町の上に自分の権力を誇示するための新しい建物を建てる。その繰り返しで、なんとか権力者たちは自分の名前が、自分の業績が後世に残ることを画策する。まあそんなことが歴史の中で繰り返されてきたわけですけれども、今日は歴史的な記録が先ほど読まれましたけれども、今日開かれているこの箇所は一つの歴史的な記録、まあ信仰的な記録というよりも歴史的な記録と言えるそのような聖書の箇所だと思うんです。使徒の働きの25章の後半部分。この箇所から今日は一点、残るものとは一体何なのか、残るものとは一体何か、このことをお話をしたいと考えています。残るものとは一体何か。今日も先週に続いて開かれている箇所ですけれども、まあ、この箇所、2000年前、エルサレムで囚われの身となった使徒パウロ、キリスト教の宣教師、初代教会の初代の教会の宣教師であった使徒パウロに関する事柄が記されています。とは言っても正確には、今日の箇所にはパウロに関する記述といいますか、パウロの姿はほとんど記されていません。むしろ、このパウロをめぐって、ここに登場してくる人々の姿が、記されているんです。ここに登場してきますのは、ローマから派遣されたユダヤ総督であるフェスト。先週に続いて登場していますのは、ローマ総督、ローマから派遣されたユダヤ総督のフェストという人物。そして、そのフェストの元を訪れたアグリッパ王。正確に言うと、ヘロデ・アグリッパ2世というのが彼の本名ですけれども、ヘロデ・アグリッパ2世。あのイエス様の誕生の時から聖書にはこの場面に至るまで何度も何度も登場するヘロデ王の一族、ヘロデの王族の一人であるヘロデ・アグリッパ2世がここに登場する人物です。このヘロデ・アグリッパ2世の父親はヘロデ・アグリッパ1世。このヘロデ・アグリッパ1世とは、初代教会の誕生の時の王であり、そして初代教会を迫害したその人物です。十二使徒の一人であったヤコブをその迫害の中で殺害した人物。さらには使徒ペテロを牢に捕らえて殺害しようとした、それがヘロデ・アグリッパ1世です。父親にあたる人物です。使徒の十二章には、このヘロデ・アグリッパ一世が虫に噛まれて死んだ。そんな場面が記されていますけれども、後でまたその場面も確認したいと思うんです。しかし、ここに登場するヘロデ・アグリッパ二世、アグリッパ王はこの時、カルキスという小さな国を治めていた人物でした。カルキスという国を治めていた人物でした。同時に、まあその一族を通して、このユダヤの複雑な宗教問題に通じていた、特別なまあ王族であったわけですけれども、このヘロデ王、ヘロデの王族は特別な王族、一族だったわけですけれども、ユダヤの複雑な宗教問題に通じており、そしてこのヘロデ・アグリッパ2世が、代々亡くなると次に任命される、亡くなると次に任命される、そのようにして代々、引き継がれてきたユダヤの大祭司。このユダヤの大祭司というのはその時代に一人しかいないんですね。あのアロンの後継者として自分自身を自負している、そのように自負しているあの大祭司を任命していたのがこのヘロデ・アグリッパ2世。 任命権を持っていたのがこのアグリッパ王だったんです。動向にはベルニケという人物が記されていますけれども、 13節でアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。このベルニケというのはこのアグリッパ王の妹にあたる人物です。まあ複雑なんですけれども、その人間関係、権力者たちの人間関係というのは非常に複雑なんですけれども、この総督フェストの前任のペリクスの妻がドルシラという人物であったと24章には記録されていましたけれども、このドルシラと今日登場しましたベルニケというのは姉妹関係にあたるんです。ベルニケがお姉さん、ドルシラが妹。このベルニケというのは本来は別のですね、王に嫁いでいたはずの人物です。しかしこの時には兄であるアグリッパ王のもとに戻ってきていた。記録によるとこの二人の間には、まあ、これもですね、王の間によく記録されていることなんですけれども、近親相姦の関係にあったなどということも記録されています。いずれにせよ権力者たちのその複雑な人間関係、しかしこのアグリッパ王とベルニケの存在というのはこの時点で総督フェストにとっては非常に、この二人の訪問というのは非常に嬉しいものだった、喜ばしいものだったようです。総督として裁判長を務めて関わってきたこのパウロという人物に関する裁判、しかしどれだけ審問を繰り返したとしても、この総督フェストには問題の核心が未だにつかめない、何が問題とされているのかがわからない、ぼんやりとは分かったような気がする、しかしそれがここまでの大きな裁判として発展するほどの問題のようには思えない。パウロが語る内容も、ユダヤ人たちが語る内容も、いや内容というよりもその使われている言葉自体もこの総督フェストにとっては馴染みのないものだったはずです。進まぬ裁判、ユダヤ人には一歩も引くことがなく、パウロも自分の無罪を主張し続ける。そしてパウロがローマ皇帝に上訴したことによって、彼は総督として皇帝にその理由や罪状を書き送らなくてはならない。まあこのローマ皇帝、この時点のローマ皇帝ネロ帝というのはこのフェストにとっては、まあ、上司といいますか、このローマ帝国を治める最高権力者、その最高権力者であるローマ皇帝のもとにこのパウロを送ってその手を煩わせることになるわけですから、そのためには何かしらの明確な理由が求められる。大変なことです。これは総督としても囚人を皇帝のもとに送るということは。でも彼には全くその手がかりがつかめない、まあ、おかしな裁判が続けられてきたわけですけれども、これまでも何度も確認してきたように、無罪放免、無罪判決を出して無罪放免こそがふさわしいということに気づいている、分かっているにもかかわらず、囚われの身であり続けたパウロ、そしてそのパウロを手元に置き続けるフェスト、前任のペリクス、このフェストにとってユダヤ人と深く関わり、宗教問題にも深く通じているこのアグリッパ王の来訪というのは非常に嬉しいものであったはずです。アグリッパに調べてもらえばローマ皇帝に書き送るべき何かが見つかるに違いない、まあ、一縷の望みをですね、フェストはアグリッパ王に託すわけです。そしてアグリッパに話を持ち出しました。まず注目したいのは18節と19節なんです。使徒の働きの25章の18節と19節、この箇所をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの25章の18節と19節、はい。訴えた者たちは立ち上がりましたが、 私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。これがフェストによるアグリッパ王に対するパウロの紹介、説明です。裁判の経過の紹介です。私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てなかった。ユダヤ人たちは申し立てなかった。ユダヤ人たちは熱烈にこんな男を生かしていてはならない。死刑こそがこの男にふさわしい。そのことを口々に叫び立てている。時間が経っても、2年が経過しても、彼らのその熱情は変わることがない。こんな男を生かしていてはならない。死刑にするべきだ。しかし私が調べても調べても、全くこのパウロという人物には、死刑に当たるような罪を見出すことはできない。このようにフェストはアグリッパ王に説明をするわけです。しかしフェストが捉えていたこと、まあ、そのやりとりをですね、本当にフェストはですね、理解できない思いの中で、その裁判をずっとですね、開き続けてきたわけですけれども、そんな中で彼がでも気づいたこと、ぼんやりと見えていること、それは、彼らが争っているのは彼ら自身の宗教に関することであるということ。そしてその具体的な内容というならば、内容として彼が気づいたことというのは、死んでしまったイエスというもののことに関すること。そのイエスが生きているとパウロが主張していること。このことがユダヤ人たちの怒りを引き起こし、この問題の本質、問題を生み出している、そのことはどうやら私にも分かってきたんです。そのようにフェストは紹介をするんです。もともとはですね、この裁判の発端、この騒動の発端というのは、パウロが宮を怪我した、外国人を宮に入れた、それは許すべきこと、許されざることだ。これがですね、ユダヤ人たちの主張であったはずです。しかし、フェストが気づいた、いやそうではなく、この問題の中心は、このイエスをめぐることに違いない。このようにフェストが気づいたということは、ユダヤ人たちの間でも彼らがまずパウロを訴えたその事柄、パウロが宮に異邦人を入れた、招き入れたという事柄に関しては、彼ら自身もユダヤ人たちも立証が難しいと、どこかもう判断していたのではないかということです。具体的な事柄よりも、このイエスをめぐることで、このパウロとユダヤ人たちの間で事態が紛糾している。そのことにフェストは気づいていたというわけです。死んだはずのイエスという人物が、男が生きている。蘇った。まあ、フェスト自身もこのことはユダヤ総督になるにあたって、このような主張から、キリスト教会が誕生した。ナザレのイエス一派と人々が呼ぶ新しい一派、教えが誕生したということはもちろんフェストも知っていたはずです。ユダヤでその新しい一派がユダヤ人たちとの間に衝突を起こしている。その主張が相入れずに、むしろユダヤ人たちはイエスを策略にかけて殺したその張本人であるわけですから、その殺したというユダヤ人たちと、いやしかし蘇ったというこの教会との間に、絶えず食い違いと衝突が生まれているということをフェストも知っていたはずです。そしてアグリッパ王もこのユダヤ人に深く関わる存在として非常に強い関心を持っていたはずです。死んだはずのイエスが生きている、蘇った。まさにこれこそが確信であり、同時にキリスト教信仰の核心である。そのことに彼らは気づいていたということなんです。 私たちも信じています。このキリスト教信仰、抱いていますキリスト教信仰、この聖書の教えをもといとしたこのキリスト教信仰、まさにですね、このイエスの復活ということが確信なんです。単なる良い教え、道徳の教えか、それともこれが命を与える教えなのか。代々この2000年間の歴史を通して、これを信じる者たちに与えられた命を確信させて、そしてその人生を変革し続けてきた。いや、人生のみならず、人々の生きるこの世を変革し続けてきた。その命を与える教えなのか、単なる良い教えの一つに過ぎないのか、その境目にあるのが、まさにこの点、蘇られたイエスという存在に他なりません。教会の歴史を振り返るときに、それがもし単なる教え、良い教えに過ぎないならば、過ぎなかったならば、次から次へと登場する様々な教えに上書きされていって、あっという間にこのキリスト教信仰は廃れたはずです。しかし今なおこのように私たちの前に残っているのは、パウロをはじめとして、代々の信仰者たちの間でそれが単なる教えにとどまらずに、キリストが復活した。この一点、キリストが復活した。この一点によって、信じる者にもまたこの地上の死で終わることのない永遠の命が与えられる。この確信が与えられ続けてきたからなんです。先ほども申し上げましたけれども、3年前の今日9月2日、西村良二兄弟、西村良二さんの葬儀がこの場所で、この礼拝堂で行われていました。西村さん、芸術家として生きられた、そんな兄弟でしたけれども、西村さんの作品というものがあちこちに残されています。私たちが必ず、この街道に入るにあたって、その前を通ることになる西村さんの作品が、花の作品が、階段の途中に大きく二つ飾られて掲げられています。しかし、西村さんが一体何を残したのか、西村さんの一体何が残されているのか、作品も確かに残されています。しかし何よりも、西村さんのうちに与えられた永遠の命、その永遠の命に対する西村さんの確信、その信仰こそが残されているということができます。3年前に末期の癌の発見と余命の宣告がありました。癌が発見されてから約1ヶ月、2ヶ月、その2ヶ月間の中での余命の宣告もありましたけれども、でも、病気も、そして死に対する恐れも、与えられた命に対する確信を西村さんのうちから奪い去ることはできませんでした。いや、むしろ、病とその恐れこそが、迫り来る死というものこそが、西村さんのうちに与えられた命に対する確信を強め続けた。そんな姿を見せていただきました。なぜか、イエス・キリストが2000年前に蘇られたからです。キリスト教が単なる道徳的な教えに過ぎないならば、死に対してそれは何の力も持ちません。ごまかしにしかなりません。この地上の人生をどのようによりよく過ごすのか、どのように快適に過ごすのか、ただそれだけの教えに過ぎないならば、それは死に対しては何の力も持たない教えということになります。しかし、キリストが死の力を打ち破り、蘇られた。このことを聖書が告げるからこそ、そしてそのことを代々の信仰者たちが信じ、 や代々の信仰者たちというよりも、まず初めにイエス・キリストと共に生き、そしてその十字架と、そして死を、そして復活とを目撃した、復活した主にお会いした人々が、パウロをはじめとする人々が確信を持って自分自身の命を懸けながらもそれを伝えた。そのキリストの復活に対する信仰こそが私たちに与えられた永遠の命を証しするんです。第一コリントの15章にパウロがこの復活について、パウロ自身が復活の主とお会いして、そしてその信仰が確信と変わり与えられて、そして復活について記した言葉が記されていますけれども、第一コリントの15章14節、開ける方はですね、ぜひ開いていただければと思いますけれども、第一コリントの15章、14節、使徒の働きの次の章ですけれども、15章の14節、それではご一緒にお読みしたいと思います。開いた方々でお読みしたいと思います。第一コリント15章の14節。はい。そして、キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。パウロは語るんです。このキリストの復活こそが、私たちの信仰が、偽りであるか、真実であるかを決定するものなんだ。続く15節でも、それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストを蘇らせなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って、神に逆らう証言をしたからです。もし復活が偽りであるならば、キリストが復活をしたと、それを神が意図された、神がキリストを復活させた、このことを証言し続ける私たちは、神に敵対し、偽証を繰り返し、神を偽りとし続けている、そのようなものとなってしまう。しかし、この復活が確かであるからこそ、私たちの働きは実質を伴うものとされている。働きということだけではなく、私たちの信仰そのものが、このキリストの復活が確かであるからこそ、偽りではなく、ごまかしでもなく、実質を伴うものとされている。この裁判の最中にあって、パウロの信仰は総督フェストに明かしされ続けていた。そのことを私たちは、この使徒の働きの25章のフェストの言葉から知ることができるんです。私たちのどのような信仰が私たちと関わりのある方々に明かしされているのか。このフェストの姿から、フェストの言葉から、私たち自身の普段の信仰のあり方、私たちがこの信仰を持っているというときに、一体何に対して確信を持っているのか。いや、この信仰とは私たちに何を確信させるものなのか、このことを問われる、このことを教えている、そのように思うんです。私たちが信仰者として生きるというときに、私たちの信仰はどのように明かしされているのでしょうか。先ほど日記のことをお話をしましたけれども、私たち死んで初めて開かれる日記というよりも、私たちのこの歩みを通して、私たちは証しすることのできる信仰が与えられている。このことを感謝したいと思うんです。さあ、そしてもう一点。今日の箇所で特に注目したい場面がありますけれども、フェストの要望を受けて、また自らもパウロに会いたいと希望したアグリッパ王でした。使徒の働きの25章に戻りたいと思います。使徒の働きの25章。アグリッパ王とその妹、ベルニケ。この二人がパウロに出会う場面。直接、パウロと面する場面。その場面に、 目と耳を傾けたいと思うんです。23節です。23節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの25章の23節、はい、こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに意義を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳者たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れて来られた。面白い表現をルカは使っています。それが訳されますと、日本語に訳されますと、新改訳聖書では、アグリッパとベルニケは大いに意義を整えて到着した。もう大いに意義を整えてなんていう言葉をですね、私たち普段使うことはまずないですよね。結婚式で幸恵さんや今日は悦子さんや浜口くんも来てますけれども、3人はですね、大いに意義を整えて結婚式のその場所に登場するんでしょうか。まあ、意義を整える、そのですね、言葉からこれがどんな表現なのか、まあ、結婚式とはちょっと違う場面かもしれないですね。とにかく自分自身が持っている権力を表すために、自分自身が持っていると思っているその栄光を表すために、それにふさわしい格好をして、そしてこの場面に登場をしたということなんです。しかもこのアグリッパとベルニケに付き従っているのは千人隊長や市の首脳者たち、千人隊長や市の首脳者たち、そしてその時フェストの命令によってパウロが連れてこられて、ずらりと取り巻きを揃えたアグリッパ王と、そして囚人であるパウロが対面することになりました。まあ、この場面を想像してみたいと思うんです。面白い表現が用いられています。この大いに意義を整えてというこの表現、もともとのギリシャ語ではこの場面、聖書の中でもこの場面にしか使われていない言葉なんですけれども、私たちにも馴染みのある言葉が使われているんです。この意義という部分、それはファンタジアという言葉なんですね。ファンタジア、今は私たちそれをファンタジーという英語でよく耳にしますけれども、ファンタジーという言葉、それは直訳すると幻想ということですね。幻想ということ、まあ、見せかけ、作り物、幻想、そこに実質はない。まあ、それはですね、きらびやかなそのアグリッパ王たちの格好を表すためにファンタジアという言葉が用いられたんでしょうけれども、その見せかけが非常に豪華な様を表すために用いられたんでしょうけれども、しかしそのファンタジアという言葉がやがて英語になり、その意味は幻想という言葉として用いられていく。一人の囚人と会うためにアグリッパ王は自らを着飾って、できる限り着飾って、そしてこの場所に登場してきました。従えるのはローマの千人隊長や市の首脳者たち、有力者、金持ちたち、政治家たち、この登場の仕方こそが彼の権力を誇示するものだったんです。これは彼があのヘロデ大王から始まり、彼のおじいさん、そして父親、自分自身、ヘロデ家の一員として与えられた権力を誇示するための格好でした。しかしそれは決して彼自身の実質を表すものではなかったんです。まさにファンタジー、幻想という言葉が当てはまるような、そのような身なりをして、大いに意義を整えて、彼はこの場面に登場しました。まあ、彼の父親のことを思い出すんです。彼の父親、その姿も確認をしてみたいと思います。使徒の働き。12章。使徒の働き、同じ使徒の働きの12章。 12章の一番最後のところに、彼の父親であるヘロデ・アグリッパ一世であるヘロデ王のその最後の場面が記されています。12章の20節からの場面。この場面、お読みしますのでお聞きください。さて、ヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従プラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて、王座につき彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち、主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。ヤコブ殺害に成功し、ペテロを捕らえもう一息でペテロをも殺害しようとしたこのヘロデを。ここでヘロデは王服をつけて王座につき、人々の前に現れたと書かれていますけれども、記録によるとこのヘロデがつけた王服には銀や金が縫い込まれてあり、この時わざわざですね、ヘロデは太陽に対して自分自身をまっすぐに表し立ち、その太陽に反射したヘロデの王服はその場に集まっていた人々群衆たちの前でまさにきらめき輝き、ヘロデのその姿はこの世のものとは思えなかった。そんな記録がですね、残されているんです。まさに大いに意義を整え、自分自身の権力と栄光を表すためにその身を着飾ってファンタジア、自分自身の本質というよりも自分が手にした、あるいは与えられたその権力を誇示しようとした、この親子の姿が相次いで使徒の働きには記されているんです。対するパウロです。貧しい一人の囚人です。フェストの前任者のペリクスはパウロから金をもらいたいという下心があったけれども、結局それをもらうことはできなかった。貧しい一人の囚人です。暴行をその旅のさなか、旅のあちらこちらで滞在した先で暴行を受けたその体、そして2年前に死にかけるような暴行を受けたその体は変形をしていたかもしれない、あるいは癒されない病気をパウロは持っていた。おそらくそれは目の病気であった。そんなことも記録されています。着飾るための服など何も持ってはいないパウロ。その信仰を持つことによって、かつて手にしていたはずのパリサイ人としての名声や栄誉、社会的な地位、評価をこの時点においてはすべて失っていた一人の囚人であるパウロ。この場面においても、かたや歴々の知識人、有力者たちを、権力者たちを付き添えて、この行動に立つアグリッパと、ただ一人静かに立つパウロ。その二人の対比は、その場に居合わせた人々にとってあまりにも明らかであり、対照的に思われたはずです。しかし、すべてを失ったはずのパウロが実はすべてのものを持っていた。という事実を私たちは知っています。この小さな弱々しい、聞かざることもできない一人の囚人パウロは、しかしイエス・キリストを信じるがゆえに与えられた命を持っていたんです。イエス・キリストはその3年間と呼ばれる交渉外の中でこのような言葉を残されました。マタイの福音書16章の26節にこう記されています。人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。たとえ全世界を手に入れたとしても、権力を手に入れたとしても、財を手にしたとしても、 誠の命を損じてしまったとしたならば、何の得があろうか。イエス・キリスト自身の人生も神の御子でありながら、この地上を、この世界を作られたお方でありながら、その栄光をすべて打ち捨てて、この地上に下り、貧しさの中に身を置き、人々の評価を受けることはなく、最後には、ボロ雑巾のように痛めつけられて、そして十字架で死んでいった。しかし、誠の命を与えるものとして、誠の命の源として、蘇られたキリスト。私にはこれがない、あれがない。私たちの思いはとかく、簡単にその方向に向かっていきます。あれもない、これもない、あの人に比べるとあれを持っていない私にはこれもない、これもできることがない。できない、できない。人から認められること、これができるからすごいと言われることを求め続ける。しかしそれは、裏返せば恐れの現れでもあるかもしれません。人に認められなくてはならない。失うことを恐れ、持っていないことに対して絶えず心配を覚え続ける。しかし思い出したいと思うんです。私たちに一体何が与えられているのか。誠の命が与えられているんです。父なる神がご自分の御子を十字架につけるほどまでに私たちを愛し抜かれた。そして与えてくださったこの命。そして愛を私たちは知っている。パウロもまた叱りです。自分が持っていたものを次々と手放していきました。しかし同時にパウロはファンタジー、幻想的な栄誉や称賛ではなく、まさに信仰、そして唯一の本質的なるもの、この命を手にし続けて、見出し続けていったんです。総督に連れ出され王の前に立ったパウロです。権力者の気まぐれに翻弄され続けているようにも思えたパウロです。でもどうでしょうか。果たしてそれはかつて主が予言されたことでもありました。今週の御言葉として挙げましたのが、使徒の働き9章の御言葉です。使徒の働き9章の言葉。使徒の働きの9章。パウロがまだサウロと呼ばれていた時代、その時代、ダマスコに向かう途上で復活の主にお会いし、そして、このパウロに関して語られた主の言葉、イエス様の言葉がここに記されています。使徒の働きの9章の15節をご一緒にお読みしたいと思います。今週、使徒の働きの9章15節。はい。しかし、主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。このパウロの改心から数十年が経過したのがこの場面ですけれども、すでに改心のその時からイエス様によって明かしされていたのがこの言葉でした。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。異邦人であるフェリクスの前に、フェストの前に、そしてローマ皇帝の前に立とうとしているパウロ。王たちの前に立っているパウロ。イスラエルの子孫の前に、私の名を運ぶ私の選びの器。赤谷総督であるガリオの前に立った時にも、この言葉を開いたように記憶していますけれども、総督や王の前に立つパウロ、このパウロという囚人を権力者たちは好きなように扱っていると思われました。主権を持って、しかし私たちはその権力者たちをも主権を持って扱っておられる 神様の存在をここに見出すんです。私たちも翻弄されるような事柄があります。目の前の事態に翻弄されて苦しみを覚える事柄があります。先週も自分の行く末がわからない不安、そんなことをお話をしました。しかし目の前の思い通りにならない状況があるとしても信じましょう。神様はその目の前の状況もすべて支配しておられ、私たちをいいように扱っているように思えるその目の前の人物をも主が主権を持って扱っておられること、私たちにもたらされる様々な事柄は私たちが思い描いたことではないかもしれない。しかし主の主権を信じたいと思うんです。私たちにとって最善と思われなかった事柄、思えないような事柄、しかし主の主権の中ではそれさえも最善と変えられていく、そのことを信じたいと思うんです。信じましょう。残るものは一体何かという視点で今日のこの使徒の働き25章からの話を続けてまいりました。私たちが残したいと思うものは一体何でしょうか。私たちこの人生の歩みを通して残るものとは一体何なんでしょうか。アグリッパ2世、このアグリッパ2世というのはヘロデ一族、王としてのヘロデ一族の中でも最後の人物。このヘロデアグリッパ2世を最後にヘロデ王の一族は廃れていきました。この時点において権力を手にし、世界帝国の王とされたローマ皇帝、そのローマ皇帝が支配するローマ帝国。しかし私たちは歴史を振り返るときに、このローマ帝国もまた、やがて分裂し、衰退し、そして滅亡していった。そのことを知っています。しかし、パウロの信仰は残っています。残されているんです。そして、パウロが命を懸けて福音を伝え続け、そして各地にもたらしたその福音。キリスト教会は、ますます根を張り、葉を広げて、この福音が明かしされ続けています。もちろん私たちがこの教会の権力や栄華を誇るということでは全くありません。しかし私たちがこの場面から覚えること、私たちは幻想を求めるのではない、ファンタジーを求めるのではない、まさに真実であるこの命、この信仰こそ求め、この信仰こそが残り続ける。さらに命を与え続ける。ここに確信を置いて、そして私たちに委ねられたこの地上の生涯を続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたが生きておられること、あなたがもたらしてくださった福音、永遠の命、その命に生きた人々の姿、またその証を私たちは知ることができます。聖書の中から、それだけではなく、私たちの身近な方々の存在から、私たちもまた同じように幻想を求めて生きるのではなく、本質を求め、何が真実であるか、そのことを求め、そして見出すものとして、見出したものとして、この地上の歩みが与えられています。神様、私たちの視点を引き上げてくださることを心から感謝いたします。迎えたこの9月も、私たちをあなたの福音に生かしてください。福音に生かされ、また人を生かすことのできるこの福音を明かし続けるものとさせてください。私たちの前に、貧しい者の姿で現れ、しかし、その生涯を通して、神様の真実を明かしし、十字架上で私たちの罪をあがない、命を与え、 蘇ることによってその命を確かなものとしてくださった主に心から感謝しつつ、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。